それでは本日の聖書の箇所、第一ペテロの手紙1章13節から16節。第一ペテロの手紙1章13節から16節。ではお読みいたします。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、むしろあなた方を召された聖なる方に倣い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。以上の箇所から、私は聖なるものと題して広川先生にメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。先週は気温が一気に上がりまして、この桜がですね、あっという間に、満開に近い形で咲き始めています。今週は一番見頃ではないかなと思いますね。こちらの生け花にも生けられてますけれども、この桜の花、なんとなくその場におりますと、心が和むといいましょうか、華やぐということで、大変いい時をですね、私たち神様が作られたこの自然の世界、その中でですね、神様の御業を褒めたたえながら、一息ついてい、くのも、よろしいんではないでしょうか。また同時にですね、明日で今年度の、区切りとなります。年度末の処理や、また新年度のですね、さまざまな準備等でですね、忙しくしていらっしゃる方もいらっしゃろうかと思います。健康が守られ、その準備が整えられていきますように。また一昨日、もうすでにですね、ニュース等でよくご承知だと思います。ミャンマーでは大きな地震がありました。日を追うにつれてですね、死者の方、怪我をなさった方、被災された方々の人数が増えて、多分これからもっと増えるだろうというふうに言われておりますけれども、被災された方々に必要な助けが与えられていくようにお祈りをしたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、先週1週間のそれぞれの歩みを守り導いてくださったことを覚えて、心から感謝いたします。新しい週の初めの日に共に礼拝に集い、あなたを褒めたたえ礼拝を捧げる恵みと特権を心から感謝いたします。私たちを作り、命を与え、日ごとの歩みを守り導いてくださっているあなたに栄光が表され、また座りお一人お一人が体、心、霊において新たにされ、また今週、今日から始まる新しい週も、主にあって置かれたところでイエス・キリストを証しすることができるように助けてください。しばらく聖書の御言葉から教えられたいと願っています。一人一人に必要なメッセージをお与えください。イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきました第一ペテロの手紙1章13節から16節までです。イエス様を救い主として信じるということは、私たちに 永遠の命が与えられて、そして誰でも私たちはやがてこの地上を去っていく、肉体的に死んでいくという日を迎えてまいります。しかしながら、たとえ肉体的には朽ち果てたとしても、霊的には生きている。それは永遠の命をいただいているからです。そして聖書の約束は、やがてこの世界自体が終わりを迎える日がやってくる。そしてその日にはですね、キリストを信じる者は二度と死ぬことのない肉体を与えられて復活をすることができる、そういう希望を与えられるという大いなる救いの恵みに預かっています。当時、1世紀当時ですね、この手紙が書かれた1世紀当時、この手紙の宛先のクリスチャンたち、現在のトルコの国に当たりますけれども、その地域にこの住んでいたクリスチャンたちというのは、イエス様を信じている、そのことのゆえに迫害を受けて生活の輪を追われます。そしてあちこちに散らされて、いわば信仰難民とでも言うんでしょうか、そういう状況の中に置かれて生きていました。そういうですね、試練と、そしてちりぢりバラバラに生きていかなければいけないという悲しみの中に置かれていました。そのような信仰の歩みをしているクリスチャンたちをペテロはこの手紙を書いて励ましていきました。13節、14節にはですね、ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいと書いています。そして14節、従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わずとあります。私たちはさまざまな試練に遭い、心が沈んでいく、悩み苦しんだり悲しんでいる時に、そっと忍び寄る悪魔の誘惑というのがあります。なぜ私だけが苦しまなきゃいけないのかわからない。聖書には神様のあなた方のために立てている計画は平安を与える計画だと書いてあるにもかかわらず、私が今経験していることは何か、これ災いでしょ。将来と希望、絶望の淵に置かれるということではないんですか。あるいは、いや信仰を持ったがゆえにこんな目に遭わなきゃいけないとなるならば、いや信仰を持たない時の方がね、自分はマシだったんじゃないか、いやむしろ幸せだったんじゃないかと、次から次へとですね、いろんなことを私たちは考えます。そして神様に対する不信感を持ったり、あるいは不平不満が出てくる、そういう悪魔の誘惑に振り回されてしまうということが起きやすいものです。かつてイエス様を知らなかった時の生き方というのは、やはり自分の願いですね、自分はこうしたい、このようにありたい、そういうこの、 希望というんでしょうか、あるいは理想像、それを叶えるということが自分にとってね一番幸せなことなんだと頑張る。あるいは自分のしたいことが第一に優先されるべきである。まあ自分の欲求あるいは欲望を中心に据えて生きていました。でもちろんそれで何かおかしいんですかというふうに思って生きていたわけです。悪魔というのはそういうキリストなしで生きていく生活にもう一度引き戻そうとする、そういう働きかけを私たちにしていきます。正しい道を選ぶということはそこから元の黙阿弥という方向に引き戻そうとする力が働いていくものです。それは背後に悪魔の働きかけがあるからです。ですからペテロはイエス様に信頼して心を引き締める、この引き締めるっていうのはですね、ちょうど着物、まあ私たちは普段はあまり着物を着ることがないんですけれども、着物っていうのは帯を締めて初めて着るものとして、まあ、意味があるわけですよね。帯なしの着物っていうのはまあもう前はだけてしまったりですね、動きづらい、まあ、そういう着物になってしまいます。この引き締めるっていうのは心の着物をきちんと帯を締めるという意味なんだそうです。そしてそれは帯をきちんと締めるというのは悪魔の誘惑に負けないようにするということです。そして身を慎むというのは、この言葉の意味はお酒に酔う、そういう意味合いなんです。お酒、まあこれをですね、飲みますと私たちいい気分になりますけれども、同時に判断力が低下をする、動きが鈍くなってしまいます。身をこの慎むっていうのはお酒を飲んでる状態でですね、判断力や行動が低下したり鈍くならないようにしなさいということなんです。すなわちいつもですね、悪魔の誘惑に対しては常に警戒を怠らない、そして何が正しいことであるのか、神様は何を望んでいらっしゃるのか、そういうことにいつも心を置くように、そして神様が望んでいらっしゃることを選び取っていく、そして行動ができるようにするということを私たちは怠ってはならないということを、まあ、ペテロは私たちに語っているわけです。そしてやがてこの世界は永遠に続きません。必ず終わりの日が来ます。終わりの日というのはイエス・キリストが再び私たちのこの目で確認ができる、理解できる、このそういうですね、目に見える形で再び来られる日が終わりの日です。その日にイエス様を信じている者たちは一瞬のうちにその体は朽ちない体、死ぬことのない肉体に変えられて永遠にイエス様と共に生きることができると そのように聖書は約束しています。その約束を待ち望む、まあ、私たち信仰生活っていうのはそれをいつも待ち望みながらですね生きているわけですけれども、そのように生きていくということこそが神の子供としてふさわしい在り方だということを語っています。15、16節では、むしろあなた方を召された聖なる方に倣い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからですとあります。この中でですね、生活のすべてにおいて聖なるものとなるというのは、第一にですね、私たちが罪から離れて生きるということを意味いたしますけれども、そうしますとですね、罪を犯しちゃいけないということになりますとですね、福音書の中にですね、イエス様と常に対立していた立法学者たちのようですね、信仰者というのはこれをやったらダメですよ、これもダメですよ、なぜか罪だからです、神様が喜ばれないことですからそれやっちゃいけませんと、そういう消極的な意味ではありません。またですね、イエス様を信じてるんだからクリスチャンらしいね、クリスチャンというんだったらですね、クリスチャンらしく生きるべきではないですか。あるいはこの模範となるようなですね、そういう信仰者をですねお手本にして生きていく、そういうことではありません。私が聖であるからあなた方も聖でなければならないと、特にこれは旧約聖書のレビ記のテーマです。そのようにありますけれども、私たちの目標はあれしちゃいけない、これしちゃいけない、あの人のように生きるではなく、イエス様に似たものとなるということです。創世記の一番最初、最初の人間アダムとエバが作られた時に聖書は何と語っているか、他の動物と人間は違います。何が違うか、人間だけが神に似せて作られた、神にかたどって作られた、そのように記されています。私たちは罪を犯すことによってで、その神様に似たものとなるという性質を損なってしまいました。でもイエス様を信じるというのは、私たちは再び神様の姿、イエス様の形に再び変えられていく、そういう人生に入るということを意味いたします。この地上ではですね、クリスチャンと呼ばれる人たち、キリスト者、私はイエス・キリストを信じていますという人たちは、神様が聖と呼ばれるお方であるならば、私たちも同じく清くされていく、そういう道を歩んでいくということを意味いたします。別な言い方だと、このイエス様のようになるということですね。イエス様が考えられたように私たち物事を考えて判断する、そしてイエス様が語られたように、また行動されたように生きていく、また他の人に関わっていくようになっていく。なぜか、イエス様はこの地上に私たちと同じ人間の形をとってこられたんですけども、それは何をするためかというと、私たちに 神様がどういうお方であるかを私たちの鈍いですね、この心の目では理解できない、それを目に見える形で、愛というのはこうすることなんですよ、こういうふうに関わることなんですということを私たちが理解できる形で示してくださるためでした。ですからイエス様こそ神の形なんです。神様に似た人の歩みとは誰か、それはイエス様ご自身であったということです。ですから聖なるものとなるというのは、聖書の知識をですね、たくさん身につけました、わかりました。もちろん聖書を読んで知識を身につける大事なことです。でも身につけたらね、聖なる人に変身というわけではありませんし、いや私はね、神様のためにもう一生懸命ね、もう働いてですね、奉仕してきたんですよ、他の誰よりも私はその点ではですね、もう誇ることができます、そういうふうにするということでもありません。そうではなく、私たちが神の形であるイエス様に信頼して、この方と交わり、この方が聖書を通して私たちに語りかける言葉を聞き分け、そして祈りを通して答えていく、そういう交わりをし、そして常にいつでもどこでもイエス様と一緒に歩んでいく、そうすることによって私たちの内側が徐々に徐々にゆっくりとした歩みかも分かりません。でも内側が神様に似たものに変えられてまいります。エペソ人への手紙2章10節にはこのように書かれています。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。イエス様を信じる私たちというのは、工場で作られる同じ形、そして同じ品質の商品や製品ではなくて、神様が一人一人に作ってくださった個性を持つ作品です。彫刻家が自分の作品を完成させるまで丁寧に時間をかけて、納得いくものに仕上げていくように、神様も私たちがより清いもの、より神様の形に似たものに近づいていくために、ある時は私たちがですね、本当に嬉しい、イエス様信じてよかったねと、そのようにですね、祝福の喜びの中で、またそれとは反対に試練の悲しみの中で私たちを練り上げ、そしてより良い形へと作ってくださいます。私自身の歩みを振り返ってみますとですね、信仰において、そしてまた年齢においてもですね、若かった頃の私はイエス様が何をなさろうとしているのかということを聞くよりも、自分の願い、自分の理想、それを一生懸命ですね、頑張って実現しよう、 そういうことが強かったと思います。でその結果ですね、なかなかこう思うようにいかないわけですね。そしてはあ、ため息が出るというふうにですね、疲れ果ててしまうということがとても多かったように思います。しかし自分の力の限界、弱さを知り、そしてこれは自分一人の力ではどうしようもない、主の助けをいただかなきゃいけない、また兄弟姉妹の助けをいただかなければできない、そしてこの共にですね歩んでいく中で徐々に自分を中心にした生き方から神様を心の中心に据えて歩む生き方へと変えられてきたように思います。もちろん今も私はその途上にいます。まあそのようなですね、私自身の弱さやまた力不足、そういう私自身をですね長い間受け止めて共に歩んできてくださったこの新島教会のですね皆様に心から感謝をしています。神様は聖なるものとなるように、神の形に変わっていくように、その私たちの生涯を通して働き続けてくださっています。神様はですね、もうこの人にはね、もう手を加えることは何もないですねというような人、あるいはもうそういう必要性そのものがもうこの人はありませんねと、そういう人はこの地上には誰一人いません。神様は私たちの人生、この地上での生涯が終わる時まで清いものとする、その働きかけを進めてくださり、イエス様の形、神様の形へと作り変えてくださいます。ひまわりの花はいつも太陽の方向を向くというのは皆様ご承知だろうと思いますね。ですから私たちもいつもイエス様に目を向けていきたいと思います。イエス様から目を離さない信仰によって私たちは聖なるものへと変えられてまいります。そのことを心から感謝をいたします。今週の皆様の歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは日ごとにイエス様に信頼し、イエス様と交わり共に歩んでいきたいと願っています。どうぞ私たちをイエス様に似たもの、神の形に似たものへと作り変え、聖なるものとしてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の歩みを守り導いてください。また病を得ている方々を癒し健やかにしてください。試練の中にある方々を励まし支えてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。